前回からの続き。
ということで、まだ見ぬ本屋を妄想するシリーズ第3回目最終回となりました。マリューブックスの内沼さんに来ていただいてます。改めまして、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということなんですけれども、なんか未来感はまだまだ来てない感じもしますけど、
ね、
ただこうどんどんこう分散化していく、利便性だけ求めるとなんかこう大型化みたいな話になりますよね、アマゾンみたいな、
うん、
だからそうするとそれでは満たされないニーズが小型分散していくみたいなことは想像できますと。でその分散先っていうのは、まあ、さっき言った読書会みたいな話もあれば、それこそ初回に語ったようなそのブランディングとしての本屋みたいな、おまけで本も売ってますみたいな話とかね、あとそれこそ旅館にね、本箱じゃないけど、あの箱根のね、
うん、
旅館プラス本屋だから、何々プラス本屋みたいな話っていうのは、まあ、いろんな意味でこうどんどん出てきてほしいなというふうにも思いますよね、うん
う
ん、
そうだよね。レストランプラス本屋とかあるよね、
うんうん、
すいません、ちょっとあの専門家の内沼先生に伺いたいんですが、
はい、
本屋なんだけどビジネスの展開が独自性があるよっていうのって、ちょいちょいいろんなパターンがあると思っていて、
うん、
あの僕が知ってるわずかな例だと、例えばその1万円でその人に合ったものをキュレーションして店主が選んでくれるよとかね、
ありますね、ありますね。
あと私も手伝っている盛岡書店だったら、週に1冊だけ、うん、ワンタイトルだけ、その代わり著者と会えるとか、
うん、
まあ、在廊してギャラリーのようにそこで展示インスタレーショントークイベントが行われているパターンもあれば、
うん、
ね、あの B&B みたいに毎日イベントがやってるよ、家具も売ってるよとか、マリューブックスみたいに新しい取り組み、ポッドキャストと連動したり、古書なのに出版社に還元したりとかっていったその取り組みがあったりすると、こういう他でちょっと聞いたことないよっていうビジネス の形態を取ってる、そういう本屋さんってどんなのがあるんでしょうか。
今だいぶ挙げてもらいましたけど、そうですね、でも大きく言うと他のものを売るか、
うん、
小さくやるかっていうのが生き延びる道だと思ってて、基本的には、
うん、
でその今お話に出たものっていうのは、まあ概ね他のものを売るっていうことが入っているなと思っていまして、うん、ブランディングのためにみたいなものっていうのは結局本来の目的は別のものだったりするし、例えば、
うん、なるほど、
まあ、森岡さんももちろん売ってるのは本なんですけど、同時にそのギャラリーとしてじゃあ作品を他に販売するみたいなことも含めて全体を成り立たせているよなと思ったり
ですね、ですね、
まあ、B&B であったらイベントのチケットとかビールとかそういうものを売ることで成り立たせていたりみたいな感じで、やっぱ何かとの掛け算みたいなことだったり、
うん、
でやっぱ今はやっていくしかない、なぜならそうしないと収益が上がらないからみたいなことが多くて、でまあ、もう一個はその小さくやると言っているのは、やっぱりこれまでこう拡大しすぎてきたというか、本屋が割とこう、
うん、
あの大型化とか郊外のこうチェーン化みたいなものが進んできた中でやっぱ成り立たなくなってきているので、
うん、
個人が見れる範囲でなるべくこう小さくやって、まあ、かつその中でこう利益率を上げていったり、その出版社と交渉したり、あと古本を混ぜたりとかしながらこう利益率を上げていって成り立たせていくみたいな、まあ、大きくその2つの方向があるよなっていうのは思うんですよね。
なるほどなるほどなるほどなるほど、
うん、
そっかそっか。じゃあ本屋に泊まれるみたいなやつも、言ってみれば他のものを売るというか、その、
うん、
宿を売る
そうですね、そうそう
みたいなことになるんですね、
うんうんうん、そうそうなんです、そうなんです。
小さくやるってどういうことなの？利益率を上げるってこと？
自分一人でやるみたいなことですかね。あとその、まあ、結局これも掛け算に近いんですけど、自分一人だと、うん、要は本ってもちろん古くなることあるけど腐ったりもしないから、極論、うん、の本屋は特にそうなんですけど、まあ、多くのビジネスは基本的に大きなコストは家賃と人件費なんですよね、
うん、
で極論自分家みたいな家賃のかからない物件でやってるのが自分一人だったら、
うん、
潰れることはないんですよね。で、その自分一人っていう人がじゃあ食いぶちどうするんだっていう時に、例えばデザイナーであるとかプログラマーであるとか、レジに座りながらできたり、あと他に、まあ、株式の投資をしているとか何でもいいんですけど、その要は何かこう食べていく 道が他にあれば、
うん、
絶対に潰れない本屋が完成するっていうのがあって、あの要は在庫が腐っていくみたいなことがないので、
はいはいはい、
なので小さくやるっていうのはまあそういうことでもありますね。まあだから逆に言うとデザイナーとかプログラマーとかっていう他のことをやってるとしたら、まあそれは前者で言った結局そのギャラリーと組み合わせてるとかカフェと組み合わせてるっていうことと、まあ同じっちゃ同じなんですよね。空間をあの他のものを売ることもやっているか、自分の時間っていうものをこう2つに分けて、本屋でやってる時と別の稼ぎを得ている時っていうふうに分けてるみたいな、
面白い、
まあ、あるいはそれを同じ空間でやってるみたいなことか、うん、まあだから要は空間をシェアするか時間をシェアするかというかのことによって、
うん、
結局違うものを売っているっていう話でもあるんですけど、
はいはいはいはい、あそういえばあれですね、あのパリのシテ島のシェイクスピア&カンパニーなんかはあのバックパッカーを止める代わりに、うん、店員をやってもらうとかやってますね。
ああいいですね、そう、
うん、でなんかあのフランス語喋れないアメリカ人のバックパッカーとかが本売ってて大丈夫かなっていう、うん、結構面白いっちゃ面白いですよね。
めちゃくちゃいいです、
うん
うん、
そうあと最近すごい増えてるシェア型書店っていうのがあって、うん、まあそれはまさしくその本棚棚1個でいくらっていう風にお金を払って借りた人が小さい棚1個分の本屋をやってるわけですけど、まあそれも要は家賃をシェアしている、人件費をシェアしているってことなんですよね。その1個の棚を持った人がお手伝いとして月に1回だけそこに立つみたいなこととをやりながら、まあ自分もお金払ってその場所を借りてるみたいで、このモデルもだから潰れにくいんですよね。その棚主の払っているお金だけで全部のコストが賄えれば潰れないみたいなとこがあって、
うーん、
めっちゃ現実的な話になってしまいました。
あでも超大事そのね、未来の本屋を考えるにあたってのそのサバイバルの本質みたいなら、そこに一個垣間見えますよね、
うん、
全然違うことを今想起して、あのこうちゃんがさ、あのフランスでアメリカ人がとかなんかの話をした時、
うん
うん、急に頭に浮かんだのがさ、そういえばノッティングヒルの恋人だっけ、
うん、
あれ本屋だったなと思って。
え、ヒューグラント？
そうそうそうそうそうそう、あの
あれ本屋だったっけ？
本屋本屋本屋、あのヒューグラントが売れない本屋の店主で、うん、そこにフラッと来たジュリア・ロバーツ
が
にちょっとおせっかいな、その本ダメだよとか言って、なんかその本買うんだったらこっちの方がいいよみたいなことを言ったのが出会いで、
うん、
そこで二人が恋に落ちるみたいな、そんな話だったね。なんか
見えるほどですね。
うん、そう、なんかそこには願望があるのかもね、本屋を通じて、まあ、まさに本が触媒になってるわけだよね、人と人の出会いにおけるね、
うん
うん、
常にこう絶対合わない2人、位も違えば住む世界が違う、でも何かこう本という仲介物を通して知り合い恋に落ちるみたいなのはなんかあんのかもね。面白いねそれが。
あるよね。
うん、
関係ないですけど、あのチャーリーバーグっていう歌手がいて、
うん、
ブックストアガールっていう曲を書いてるんですけど、
うん、
お店で見かけた女の人と話すのを楽しみにしてる書店員の視点で書かれたラブソングで、
うん、
メロディーめっちゃ美しいんだけど歌ってる内容はすごいなんかストーカーっぽいってあのストーカーも美しく歌うといい話っぽく聞こえちゃうっていう危険なあのシーンを垣間見ました
なんかあのあれですよね、下心が入ってくると急になんかあれですけど、はい、でもまあ読書会とかっていう中にもやっぱりその同じ本を読んだっていう経験を共有した知らない人と出会いたいっていう気持ちはすごいあるなと思ってて。
そうっすよ、あるあるある
。なんか僕も思うのは、これなんか意外とすぐできそうだから、まあ、バリューブックスで作れるか、でもそれ作れるか分かんないなとか思いながらずっと考えてることは、なんかその本のデータベースがとにかくあって、まあ、Amazon みたいなサイトでもバリューブックスでもいいんだけど、
うん、
そこでこの本の読書会やりたいみたいなボタンがあって、
あ
それを押した人が3人ぐらい集まって、なんか自動で日程調整が立ち上がって URL が発行されて、あの初めましてで Zoom 読書会ができるみたいなサービスとか作ったらなんか楽しそうだなっていうのは思いますね。
ね、一回もう決まっちゃいさえすればもうこの日でやりますっていうので何人か増えますよね。
そうそう、きっと増えると思うし
ね。あそれいいな。
まあ本って今年間に7万点ぐらい出てるんですけど、
や
っぱり同じ本をたまたま読んだ人と出会うのって、まあ話題になってるもの以外は結構難しいなって思うときにね、なんか特に田舎に住んでいたりとかするとなかなか難しいときに、こうなんか出会うきっかけがあると 結構偶発性があって面白いなっていうのを思ったりして、
なんか思ったんですけど、めっちゃ思いつきで言うけど、マッチングサイトとかで本を触媒にしたマッチングサイトみたいのが今その内沼さんの話聞いてちょっと危険だなと思ったのは、なんか本というのは媒介になってるけど、それに何を求めてるかってなんか人それぞれだったりするじゃないですか、
はい、
なんかこれをなんかマウンティングするための材料としておめえらに教えてやるぜみたいな、人がいたりとか、なんかこうあったりするなと思いつつ、でもそれってオンラインだったらまあ別に30分とかそれぐらいだったらあんま被害もないのかなとかいろいろ思ったりしたんですけど、まあそんな話はともかくですね、なんかだから人と人とがつながる接着剤としての触媒としての本として、だからそれもなんか書ける本っていうことなんですけれども、いろいろ可能性ありそうですね。
あると思いますね。なんか今の話も Uber みたいな感じで、ね、なんか変なマウンティングしてくるおじさんとかいたらすごい評価下がるみたいなことになってればいいのかなっていう気もするし、なんか僕も恋愛もあると思うし、あと意外とこう人材系もあるなと思ってて、
あーあるね、
なんか企業と人とのマッチングの中で、あこういう本を読んできた人だったら採用したいみたいな、そういうのもあるかもしれないなっていうのは思ったりしますね。
あそうね、本人があの公開しているならいいですよね。なんかあの採用面接でどんな本読んでますかとかっていうの聞いちゃいけないっていうのを読んだことありますね。
あ、ダメなんです
か？いけないの？
なんかね、その人の個人の思想をのプライバシーの部分にそういう時にその踏み入ってはいけないというか、それが前提でその合否が決まるみたいなことはどうも決めちゃいけないっていうような趣旨だったようなことの気がするんだけど。
マジで？
それはありそう。
だいぶ昔だけど散々聞きまくってた記憶がある。
ちょっとすいません、私の知識もちょっとうろ覚えなんで本当に正しいか分かんないんですけど、以前そういう話を聞いたことがあります。
まあそうですよね、思想とか多分宗教とかそういうものを理由に、
まあね、
合否を決めちゃいけないっていうことから来ている話だとは思いますね。
そうそう、だからお互いがその合意してね、自分の本棚を公開している中でこういう人と働きたいっていうのがあるんだったら問題ないかもしれないですよね。
とは思う。
はい、いやーなんかどこかにたどり着くかわかんないんですけど、ちょっとうっすら思い浮かべてたのは、その目的地としての本屋と通路としての本屋みたいなのがそれぞれありそうだなっていうのをなんとなく思い浮かべていて。
あーわかるわかる。
でなんつーの、その目的地としての本屋っていうのは何を言ってるかっていうと、バリューブックスさんがやってる本屋行ってみたいよねみたいな、行ってみたいよね系、それカモメブックスでも盛岡書店でもいいんですけど、あとは通り道っていうのはその自分家に一番近くて何かあったらとりあえず寄るっていうようなのがあるんだったらそれが通り道、でなおこれは人によってどっちにもなりうるってことでもあると思うんだけどね、盛岡書店の前に住んでる人は通り道だからね、でまあだから何っていうほどのことでもないんだけど、誰かがそれをきっかけに話を広げてくれないかなっていう淡い期待のもとに放り投げてみます。
例えばさ、こうちゃんとしてのさ目的地としての本屋ってどの辺になるの？
いやいや、だから雑誌の本屋特集で載るような小さい本屋さんはいろいろ行ってみたいと毎回思うよね。
そうだよね。
でただ単に大きなチェーン店でも旅行したらなんか入っちゃうっていうパターンもありますね。
それは絶対行くね。
行くよね。
そ
うすると大きい本屋の中に実は古書のコーナーがあって、こういうのもあるんだ。この前なんだったっけな、沖縄那覇泊まった時にですね、大きい本屋さんあったんですよ。
純駆動じゃないですか。
あ、純駆動かな。純駆動かも。あって、で純駆動の1階に文房具もあれば古書もあるっていう状態になってて、古書コーナーがクッとこう区分けされてるのね。レジは同じなんだけど、でさすがになんちゅうんですか、すごい古い琉球語とか社会学系の琉球の社会学みたいな本がたくさんあって、あこれは大きい本屋では並んでない歴史のある本でいいなとかっていうのを立ち読みしたりしました、結局僕が買ったのは東京でも買えそうな昔の現代思想ロランバルト特集90年代のやつとかなんですけど、うっかりうっかり。
まあでもその記憶をパッケージするものだから、どこで買ったかが大事でさ、
あいいフォロー。
そのロランバルトの本を開くたびに沖縄のことを思い出すわけですよ。
めっちゃいいフォローありがとう。 その滞在中にね、超相対性理論の谷川さんとの収録したんですよ。
あ、今年のそうだったの
1月くらい。
そうだったか。そんな話聞いたか。うん。
さっきのあの、目的地としての本屋と、通り道としての本屋って話で言うと、なんか、まあ飲食店とかもそういうとこあるなと思って。つまり、目的地としての飲食店、あそこのあれ食べてみたいよねっていうのは、ある種こう目的地なんだけど、まあお腹空いたから、この辺でなんか食べれるものって言って、行くみたいなのは通り道としての飲食店だなと思うときに。でもそれも実は反転するときもたまに起こるというか、なんか特に海外とかに行って、あえてこうチェーン店なんだけど、わ、なんか吉野家アメリカにもあるんだみたいになったら行くじゃないですか。なんかそれは目的地になり得るというか。まあだからなんだっていう話なんですけど、多分両方ある。
いや、それめっちゃ共感します。あのね、この前、能登に旅行したんですけど、
うん、
絶対おすすめだってあの地元の方が教えてくれたレストラン1個行ったらかっこよかったし美味しかったんだけど、うん、なんかね、あの入り口に盾があって、まあミシュランの星の盾もあるんだけど、ね、ジャパンタイムズの英字新聞の紙が置いてあってですね、うん、あのデスティネーションレストラン何年って書いてあったの。で、のデスティネーションレストランっていうジャンルがあるんだっていうの
を、なるほど、
でちょっと膝を打ったんですけど、このレストランだったらそれを旅の目的にしてもいいっていうようなものが確かに世界にはあるなと思った、
うん、
でだとするとそのデスティネーションブックストアっていうのもあっていいはずで、たくさん あるしかも、
うんうん、
実際にある、ね、京都行ったらね、あの鶏文社へ行ってみたいなみたいなことになるわけじゃないですか、
うん、
だからミシュランの何レストランガイドみたいな感じでブックストアガイドあったらいいですね。
いいですね。で多分、うん、そこで何に会いに行くかっていうことで言うと、まあ料理だったら味なんだと思うんですけど、
はい、
多分本屋は本自体は一冊一冊の本は他のどこかでも売っていたりするから、
うん、
まあきっとそのさっきあった本棚というか、
うん、
やっぱりそこにどんな風にその本たちが並べられているかということを見に行くんだと思いますし、
うん、
あとはそれを並べた人って誰っていう、その店主だったり店員だったりに会いに行くみたいなことなんだと思うんですよね。
確かにな
んか、うん、僕なんかすごい思うのは、本屋って店主に話しかけても変じゃない業態のトップレベルにあると思っていて、
ほほ、
なんかこう特に旅先とかではなんか本屋さんだったら話しかけてもそんな変じゃないなって思うんですよね、うん、
言われてみれば。なるほど
ね、雑貨屋さんで話しかけるかとか、なんだろう、何でもいい薬屋さんで話しかけるかとかで言うとちょっとあれだけどね、レストランでもなかなかこうシェフちょっと呼んでくださいみたいなわけにもいかないみたいなこととか、
はいはいはい、
なんか本屋だったらそこに店主が座ってたら、いや僕ちょっと東京から来たんですみたいなと話しやすいなって、これ僕が本屋だからなのかな、でもきっとそうじゃないんじゃないかって思ってるんですよ。
俺ちょっとごめんなさい、本屋さんにおすすめとか聞いたことないわ。
あ、そうですか。
でも友達と旅行した時にこの本どういうことなんですかみたいなのをニコニコ聞いてる友達はいましたね、
うん、
なんか地元にまつわるやつで旅行先で入った本屋のいかにもローカリティを表してるような、なんていうの、あの鹿版の雑誌だったのかね、同人誌みたいなものだったのか、それについてニコニコ質問してる友達は確かにいたわ。
そうだから、なんか本屋ってやっぱ置いてあるのが本だから、それって情報であってインフォメーションだから、なんというかちょっとこの辺のことを教えてくださいっていうことを聞く場所としても本屋って結構いいんじゃないかなというか、本屋の店主ってその地域に詳しそうみたいな感じもあるのかなと思ってて、うん、なんかどんどんそういうちょっと、まあ、ある種のこう観光案内所とまでは言わないけど、なんかちょっとそういうものとしても機能するだろうなみたいなことは思ったりします。
なるほどですね。
そうですね、なんかもうちょっとだから、まあ、僕もぶっちゃけ言うとあの本屋で話しかけたことないんで
そこにあるのが全てだと思ったら自分で選べると勘違いしちゃうよね、基本的に。
そうだから、いや何を思ったかっていうと、もうちょっとだから対話増やした方がいいんだろうなと思って、
うんうん、
いや一番話しかけやすいっていうか対話が起きるお店って多分あのアパレル店だと思うんですよ、
うんうん、
あのまあ、一番かどうか置いといてですね、
ふむふむ、
だから営業してくるじゃないですか、
はいはい、話しかけてくる、
うん、見てるとこれ最近出たもので記事がこうでとか聞いてないのに言ってくるし、フィッティングみたいなサービスもあるから 来たらなんかカーテン開けて、あ、なかなかお似合いですねみたいな、うん、なんかそういう会話が生まれてますよね。まあ強制的かどうか置いといてね、うん、
ナイス、超面白い、うん、超面白い。フィッティングルームみたいな、なんかこう立ち読みブースみたいなの入って一瞬5分読んでパッて出てきた時に、うん、あなたあの独房感の顔めっちゃいいですよ似合ってますよその本とか言って、
うんうん、そうそう
ちょっといいねそれ、 うざくていい、
うん、うざいですね。でもうざい、そういううざい本屋もあっていいってすごい思いますね。なんか
あっていい、ね、
そうそうそうそう、
うん、
だから多分ね、うちに沼さんは多分職業柄だと思うんですよ。日本人の大半は無言で入って無言で帰るような気がするんですけれども、
うん、
なんかもうちょっとワイワイガヤガヤ、
うん
うん、
対話があっていいなって想像しましたね。なんか、
うんうん、多分本屋はやってる方はちょっとこう黙ってる人が多いんですよ。多分そのお客さんにどんどん話しかける人は多くないんだけど、話しかけられるのは好きっていう人は多分多いと思うので、うん、あの、ね、ぜひ皆さんには話しかけてあげてほしいと思いますね。なんか
いやでも本当、棚任せられて棚をこう自分で決めた人だったら言いたいことで多分いっぱいあるでしょうね。それはね、
そう、多分普段その文字と結構その要はその本を並べるっていうことでもうそういう情報に触れすぎてるので疲れちゃってるようなところもあるんだと思うんですけど、でもこれって何ですかって言われると喋ってくれる人が多いだろうなとは思いますね。
それで言うとあれですよね、あの実はなんて言うんだろうな、あらゆる人が自分の本屋をやってていいっていうか、まあ少なくともバーチャル本棚を公開してたら楽しいですよね。
楽しいですね。
ね、
そうね、確かに。
でもなんか名刺交換するときとかに例えば QR コードがあるのか、もうその名刺の裏がすでに本のタイトルになってるのか分かんないけど、こういうのが好きなんですっていうのがわーって書いてあるだけでなんかいろいろ話したくなるよね。
あ、今でもそれ俺できるわ。今僕名刺交換してなくてプレーリーカードって言って、もうなんだ、センサー読み取り式のあれで、
うん、URL みたいな、
うん、URL でやってるんで、 あれに本とかいっぱい載せとこう。
いいです。
なんかあのヒロさんが今週仕入れた本図っていうのをソーシャルメディアで公開してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれね、自分も やりたいなと思いながらちょっと豆じゃないから全然できてないんですよね。
いや、そんなこと言ったら内沼さん毎日やってるじゃないですかね。
あ、僕が今毎日やってるのはあれですね、あ、そう、あの本のセレクトをしてその日出た新刊を紹介するっていうのをやっていて、
それだけ
でしかも最近はですね、そのうちのその中の一冊の編集者とか著者にインタビューしてアップするっていうのも実は最近やり始めて、
いやマジでそれどうやって回してんのって毎日思ってんですけど。
マジっすか、それすごいね
ちょっとね、やり始めたら楽しくなってきちゃって。
もう素晴らしい、
やってます。
いいですねそういうのね。あの、あ、こうちゃんまだある？
いや、なんていうか、あの最高に温まってきたところでなんか時間切れみたいな状態になってますね
そうなんだよね、そろそろ時間ではあるんですが、内沼さんまだこういうこと語りたかったぜとか、なんか
僕たちの宿題でもいいんですけど、
うん、
宿題、
うん、
い
やでもそうですね、なんかこうお二人にもあるいは聞いている方にも今ここで温まったものを聞いて、じゃあ自分だったら、うん、こんな本屋さんやりたいとか、
あ、
やっぱりこんな本屋が理想だなとか、そういうのをなんか SNS とかに上げてもらったらいいですね。これタクラムレディオみたいですけど、
ね、
いいですね。
ハッシュタグ超相対性理論で、
ね、うん、でお願いしますみたいな、う
ん。こんな本屋をやりたいでもいいし、こんな本屋に行ってみたいでもいいですね。
うん、いいと思います。
いろいろ上げてもらえたらと思います。
いろいろ聞きたいです。
聞きたいよね。
あとあれやりましょうよ。途中でこうちゃんが提案してくれたさ。
予告読書会。
予告読書会、うん、
やりたいね、
うん、
それちょっと計画しましょう。夏の間にリスナーの人にも読んでもらって、
うん、
で、なんか秋口、読書の秋口くらいにやるっていう感じで、どう？
いいっすね、うん、いいっすね。ちょっと選書がめっちゃむずい、
うん、むずいよね、うん、内沼さんリバイバルでよろしいでしょうか？
あ、もちろん、ぜひぜひ。
やったやった、
うん、来ます
ね。
でそれをバリューブックスで大量に仕入れて夏から売り始めるってことですね。
うむ、
そうそうそうそうそう、
そこも含めて
やりましょう。
はい、じゃあということで、 テーマとしてのまだ見ぬ本屋を妄想する編はこちらで一旦終わりなんですが、
実は続きがあると。
続きがあります、うん、はい。でまず次引き続き内沼さんと、まあ、このテーマの延長線上にある本を我々が紹介して、
うんうん、
それを超相対性理論書店に置くということがありますので、うん、ぜひ次回もお楽しみにということで。
というのとね、これちょっとまあ今じゃなくて次回行ったらいいのかも分かんないけど、その次には前回ゲストのドミニク・チェンさんと語り合ったおすすめの本っていうのもまた配信予定なんで。
ありますよ、ありますよ。これも面白かったね。もう収録終わったけどね。
面白かったね。
楽しみ、うん、楽しみです。
うむ。ということでまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次回へ続く。